森哲夫三田市長によります森森三田の時間がやってまいりました。この番組では森市長から三田市の魅力を皆様に届けていただきます。お相手は門垣俊子です。それでは森市長よろしくお願いいたします。
町を元気に、町を強く、町を優しくする三田の成熟の町づくりに取り組んでいます三田市長の森です。今日もよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。4月に入りまして新しい年度令和5年度が始まりました。ではまずは令和5年度予算について伺ってまいりたいと思います。一般会計でおよそ426億円の予算、市政施行以降2番目の規模だそうですね。
はい、まあ、過去2番目のですね規模になった要因としましてはね、後でも話しますが幼稚園の再編や、はいはい、三田駅前 C ブロック地区再開発事業などね、そういう事業で予算規模を押し上げる、それが要因になったというふうに思っています。また少子高齢化の波が一気に押し寄せてますんでね、いわゆる社会保障経費の、ね、増加もですね、はい、続いてますし、今後とも、はい、考えられるところです、うん、昨年度に、前年度に比べまして 1.9% の増となりました、はい。はい、ですね、令和5年度に取り組む主な事業として6つの事業を、ね、はい、紹介をさせていただきます、はい。一つはですね、若者の結婚支援あるいは住み替え支援ですね、結婚新生活のね、三田で新居を構えられた時の家賃や引っ越し費用などを支援します、ハッピーウェディング応援制度という名前をつけましてね、はい、例えば夫婦とも39歳以下で、世帯の所得が500万以下の場合ですね、はい、上限30万円をですね、補助させていただきますので、引っ越し費用、家賃などに使っていただければというふうに思っています、はい。それからもう一つは三田市内にでですね、住み替えをね、支援される方への支援として、はい、住み替える補助制度というのをね、はい、考えて、今回、提案させていただきました、要件としましてはね、いわゆる若い世帯ことで夫婦のね満年齢が80歳未満かですね、
お二人足して
ですね、はいはい、それから子育て世帯ですね、はい、18歳以下の子供がいる世帯であればいい、はい、それからまた単身者、独身者、単身者の方で40歳未満の単身者ですね、はい、そういう要件のどれかに当たればですね、1世帯あたり20万円をですね、住み替えのための、はい、費用にですね、使っていただけるというようなことでですね、まあ、三田市内へのですね、若い子育て世代の方々へのですね、そういう住居の支援を今回新たに作らせていただきました、
はい、大きいですからね、はい、住居というね、あればね、
それから2番目がですね、メタバースですね、はい、今話題になってメタバースを活用した不登校の対策ということでね、なかなか学校生活に適応できない児童や生徒さんを対象にですね、インターネット上の仮想の空間であるメタバースでね、まあ、アバターですね、自分の分身ですね、アバターを用いたコミュニケーションや学習を通してね、人や社会との関わりを持つきっかけにしたいと、まあ、そういうですね、デジタルを活用してですね、はい、まずはそういうところから始まっていって徐々にですね、不登校をですね、なくしていきたいというふうなことで、今回新たな取り組みとして考えております。それから3つ目がですね、はい、市が持ってます私立幼稚園の再編統合ですね、はい、子どもたちにとってより良い教育保育環境を整えるともにですね、多様な保育ニーズに対応するため、はい、市の私立幼稚園を認定子ども園としてですね、はい、衣替えして再編する、そのためのですね、はい、園舎を大規模に改修させていただきます、はい、一つはですね、はい、今の広野幼稚園のところを大規模改修をしてですね、仮称、はい、ですけど三田西認定子ども園、はい、これは現在の広野幼稚園、本庄幼稚園、愛幼稚園を一緒にしましてね、はい、令和6年の開園を目指しています、はいはい。それからですね、もう一つが現在の志田原幼稚園を大規模改修をしまして、大野幼稚園、志田原幼稚園、孟子幼稚園、高平幼稚園を一つにすると、はい、 三田東認定こども園という仮称ですけど、これは令和7年ということで、令和6年令和7年にですね、あの幼稚園の再編を行いたいというふうに思っております。それから市民病院の再編統合ですね、医師の確保や施設の老朽化の問題を解決し、まあ市民の命を将来にわたって守り抜くため、まあ三田市民病院とですね、再生会標高病院の再編統合には新しい統合病院の整備をね、行って安心して医療を受けられる医療体制を作るということで、具体的にはですね、再編統合の基本計画を策定すること、それからですね、病院を移しますんで、その跡地のところをですね、どのように活用するかという調査をすると、で3つ目はですね、病院が少し遠くなりますのでね、その辺の交通の影響ですね、それに対して対応を考える調査、それとですね、新たなですね、病院のところの候補地の基礎調査を進めていきたい、そのための費用を今回提供しています。それから5番目に木の駅プロジェクト、これは街路樹の伐採や集落周辺の里山整備などに発生する伐採木ですね、それをですね、薪や木質バイオマスの燃料などして循環して、まあいろいろ切ってですね、した伐採木をうまく効果的に燃料などに使おうという仕組みをですね、今回新たにこれから進めていきたいというふうに思っています。それからあの城山の体育館、駒ヶ谷の体育館ですね、大規模改修を予定してたしてるんですが、その中にですね、空調を、ね、今回、どちらも入れていきたいというふうに思っています。平常時におけるですね、まあ、あのいろいろ使われるんでね、体育館利用者のための熱中症対策とか、それから大規模災害時における避難所ですね、なりますんでね、空調整備したい。
ですね、
で今年度はまずですね、城山体育館の工事を行って、来年度以降に駒ヶ谷ということで、順次ですね、体育館をですね、空調して避難時の時にも使えるようにというようなことで進めていきたいというふうに思っております。
ありがとうございました。まずここまでは令和5年度の予算と主な取り組みについてお伺いしてまいりました。では続いての話題です。誰もが自由に演奏できるピアノを街角に設置して、音楽で人と人、地域をつなげる取り組みとして、メディアでも話題のストリートピアノ、こちらなんですが、近頃は各地で見かけるようになりました。三田市では第1号のストリートピアノが昨年イオンサンダウディタウテに設置されましたね。
そうですね、昨年の4月に三田市内に初めてストリートピアノが設置されました。三田市出身のシンガーソングライターの美智子さんがね、プロジェクトリーダーである三田と音楽と人をつなぐ三音とプロジェクト実行委員会がですね、設置に向けて取り組んで、いただきました。有馬高校、北摂三田高校、三田小生高校のね、美術部員の方が、市のマスコットキャラクターであるキッピーやね、ハッピー、それから三田の山々などのそういうペイントをですね、手掛けてくれました。キッピーとね、ピアノを合わせてキッピアノと名付けてですね、皆さんに親しまれているところです。
ありがとうございます。そして7月には第2号のストリートピアノがフラワータウンの多世代交流館に設置された
そうですね。第2号のピアノは昨年の9月ですね、小学生の子どもたちがね、素敵なペイントをしてくれました。フラワータウンにちなんでたくさんの草花や虫が描かれています。ペイントにあたってはね、人と自然の博物館によって草花や虫の標本や図鑑を貸し出していただきました。また市内高等学校の美術部の学生さんを中心にですね、小学生のペイントをね、手伝っていただきました。愛称は皆さんに募集し、応募のあった中からフラッピーに決定しました。
なるほど、可愛い名前がつきました。フラッピーですか。そしてそのフラッピーのお披露目コンサートが開催されるそうですね。
4月の8日土曜日午後3時から4時まで、サンフラワー2階で開催されます。コンサートでは第1号のストリートピアノの設置から力を添えてくださいましたシンガーソングライターのね、美智子さんのピアノ演奏や、視聴者コンサートをはじめ様々な場所で素敵な踊りをですね、 披露されているレラさんによって、ベリーダンスですね、はい、を予定しています。
あ、そうなんですね。
コンサートの終了後には誰でも自由に演奏できますので、ぜひですね、はい、一度演奏にですねお越しいただければというふうに思っております。
はい、ありがとうございました。ではもう少し、もう一度ここでご紹介していきましょう。色とりどりの草花、そして虫たちでペイントされましたストリートピアノの愛称フラッピーのお披露目コンサートは、ちょうど今週の土曜日になります。4月8日の土曜日午後3時から4時まで、ちょうどスタジオになります、お隣のビルサンフラワー2階で開催されます。詳しくは広報サンダ4月号、または市のホームページでご覧いただきたいと思います。では続いての話題です。来月5月には子どもの日がやってまいります。そして今年も有馬富士公園ではワークショップ元気のぼりプロジェクトが行われるんですよね。
あの神戸未来塾のですね、特別編としまして、はい、元気のぼりプロジェクトが発足してから3年目になります。三田夢と愛師である新宮進さんにですね、はい、講師になっていただき開催をしているところです。昨年はですね、平和への願いをテーマに20組101人の家族が参加していただきまして、はい、20本のね、元気のぼりを制作していただきました。青空の下、大きなのぼりにダイナミックにね、絵を描くという普段できない貴重な体験ができたと大変好評でした。三田の少年少女合唱団の飛び入りの参加もあってですね、はい、皆さんの作った色とりどりの元気のぼりを背景に、サンダリーの歌が響きから、とても、はい、私も参加しましたが幻想的でした。
あ、そうですか。公園でのびのびと思い切り活動できるイベントとして大変好評だったということですね。
今年もね、5月の13日土曜日ですが、はい、午前9時から有馬富士公園で開催します。はい、春のすがすがしい青空の下ですね、全長3メートル50センチの大きなですね、はい、のぼりに自由にね、絵を描いていただきたいというふうに思ってまして、多くの方のご参加をお願いいたします。
はい、とっても大きなところに描けますよ。家族や友達と一緒にグループで制作できるので、とても楽しいイベントではないでしょうか。参加するのには申し込みが必要です。4月24日までに三田市のホームページ申し込みフォームからぜひお申し込みください。ではホットトークのコーナーに移ってまいりましょう。広報三田に市長が書いていらっしゃいます市長森哲のホットトーク、こちらをもとに市長の思いをお話しいただくホットトークのコーナーです。今回は4月号広報から旅立ちの春、マスク越しの出会いの春から3年を経て、こちらについてお話を伺ってまいります。
そうですね、私は春はあの四季の中で一番好きなんですけどね。
あ、そうです。
ある意味で別れとね、はい、また出会いがね、そうそうそう、あって、ほんで旅立ちのね気分になるということですね。
はいはい、
先日ですね、卒業式、市内の県立高校と、はい、それと三田障害学習カレッジね、はい、卒業式に参加させていただきました。まあコロナ禍でですね、3年余りですね、はい、それぞれ学生生活、特に高校生の場合はですね、大事な青春時代の、マスクでずっと過ごしてきてですね、
そうでしたね、その学年になるんですね。
どんな卒業式になるか、どんな気持ちで卒業するのかなというふうに思ったんですが、まあ、言葉で言えば清々しさがあってですね、それとね、やっぱり一人一人が返事をしたり、当時ですかね、
はい、
それがですね、なんかたくましさっていうかね、今の高校生はすごいなというような感じがしました。それから、まあ、障害学習カレッジもね、高齢の方ですけど、
熟年の皆さん方、
これもね、やはり大変な中をね、本当にいい表情で卒業されました。私もです、卒業式はいろいろ思い出あるんですけどね、ここの時はここにも書いてますけど、ちょうど早稲田大学を受験するためにちょっと上京してですね、で結局親しい友達とはその後ですね、会えなかったというの、ちょっとね、それもどういうみんな人生を歩んだのかなというような感じがあります。
心残りですね、少しね。
中学校の時はね、1年年下の、女性とね、こう片思いで、
思いを寄せていらした、
なんとなくね、私が思ってるのが伝わってるような雰囲気があってですね、
冷やかし
てやるんです、結局 告白できなくて卒業式を迎えて、
そうです
か、なんとなく、
これはまたこうやってちょっと切ない、あの思春期の卒業式の思い出ですね。
まあ、あのそういうですね、卒業式の思い出と、やっぱり過ごしてきた3年間がね、マスク越しだった、そういうのはどうかなというのでね、ぜひ、そういうのを乗り越えてですね、新しい旅立ちしてほしいなと思います。それと最後に、あの高浜虚子さんのね、これ私非常に好きなんですけどね、あのもう大俳人なんですけど、まあ春風や通し抱きて丘に立つということでね、毎年ですね、この自分になったこの、俳句をね、思い出して新しい年度に頑張ろうという気持ちになるので、ちょっと紹介をさせていただきました。
そうですか、ありがとうございました。ホットトークのコーナーをお届けしました。それでは番組の最後になりますが、森市長から青春時代によく聴いていらした歌、そして悩んだ時に励まされた歌詞、力づけられた曲など、人生の応援歌をリクエストしていただきまして、その曲にまつわるお話を伺っております。今回は小倉健さんのさらば青春いただきました。どんなこうエピソードがございますか？
そうですね、あの、まあ、先ほどは中学校高校なんでね、このさらば青春ということでですね、大学のね時の、卒業式を思い出してね、ああこれでもう青春は終わったんだな、これからはもう社会人で堅苦しい生活だなというような、そういうあれでですね、まあ、今回取り上げさせていただきましたが、でも実際その後ですね、まあ、あの社会人になってもね、第二第三の青春はあるんだなと改めて思いましたし、まあそういう気分でですね、社会人になって方はですね、していただきたいなというふうに思っています。それと小倉圭さんはですね、あのどうですかね、今流行りの副業員ですかね、の走りじゃないかと、
ね、
銀行員とそういう歌手、作曲もされて
ました、話題になりましたよね、
すごいなという、その当時思ったんですけど、なんか時代の先駆けをいくような
本当そうですね、
いうようなことで、まあ、非常に歌もですね、魅力的なね、言葉もしっかりして、本当に一時代を築いたですね、ミュージシャン、シンガーソングライターではないかというふうに思ってますんで、その中でもですね、私はこのさらば青春がですね、先ほど言った意味も込めて、非常に好きです、
ありがとうございました。それでは今日の放送、4月8日の土曜日朝10時から再放送いたしますので、またお聞きいただきたいと思います。そして次回は5月3日の水曜日、夕方6時からお送りしてまいります。お楽しみになさっていってください。それでは、今お話をいただきました森市長からのリクエスト曲、さらば青春を聞きながらお別れしたいと思います。森市長、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。